キープグリーン&ブルー、皆さんこんばんは、三海です。6月29日火曜日、ここからの10分間は山、川、海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していきます。今週は海岸で回収したペットボトルから作られたオーシャングラスに注目。福井にいるこの方にリモートで伺っていきます。アノミアーナ代表、西野ひかるさんです。西野さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。昨日は西野さんたちが手掛ける海岸で回収されたペットボトルで作られたオーシャングラスについて伺いました。で、今夜は西野さんがこのプロジェクトを始めるきっかけについて伺いたいんですけれども、もともとアノミアーナではどんな活動をされていたんでしょうか。
はい、アノミアーナ自体は実は新しい団体で、一昨年の秋にもう海ごみ問題の解決っていうことで特化した団体として立ち上げたんですね。で、私自身は15年ほど前から海の環境活動とか自然体験活動に関わってまして、で、一緒に活動している人の中から特に海ごみのことを気にしてた人たちに声をかけて、で、作りました。で、ほとんどがスノーケリングの指導者をしている女性たちです。
西野さんたちがいらっしゃる福井の海岸ごみはどんな状況なんでしょう。
はい、若狭湾っていうのは日本でも指折りの海ごみのホットスポットなんですけれども、特に冬の日本海、北西の季節風でこう海がガンガン荒れて、それと一緒に海ごみが打ち上がるんですね。で、プラスチックとかペットボトルもそうなんですけれども、漁業に使う漁具であったり漁網であったり、あと発泡スチロールも大量に打ち上がります。で、プラスチックといってもこう家庭から出るような、こう自分たちが使うような小さいものだけじゃなくって、工事現場からやってきたような、もう5メートルぐらいあるすごい長くて太いパイプだったりとか、もうどこからやってきたんだっていう、どうやってやってきたっていうすごいものが結構流れ着きまして、はい、で、住民の手ではとても処分できないようなそんなものも打ち上がります。で、太平洋側だとあまりないんですけれど、やっぱり日本海側はかなり海外からのものも目立つんですね。で、そういったゴミが川から流れてきたヨシとか流木とか、あとは海にある海藻とか、そういうのにもごっちゃごちゃにまみれて打ち上がってるっていう、そんな状態です。
今伺っているだけでも、その神奈川県湘南エリアとまた漂着ゴミの種類っていうのも違うんだなというふうに思うんですけれども、分別も大変ですよね。
そうなんです。とにかくまずは何もかもごちゃも混ぜで大量に打ち上がっているので、はい、それを回収するっていうだけでもすごく大変なことなんですね。で、そこからさらに分別するってなると、拾うのの数倍手間がかかって時間もかかるので、それだけやっぱりお金もかかってしまうんですね、うん、で、本当にやっぱり分別はした方がいいなって思うんですけれども、こういざ分別をして、じゃあこれは普通のこう燃やせるゴミだなって思っても、塩分を含んできているので、焼却量が傷むっていうことで普通のゴミのように燃やせないですし、で、あとリサイクルできそうなちょっとしたこう、まあ、ペットボトルもそうですし、プラスチック容器とかそういうのも結局洗って砂とか塩分を落とさない限りリサイクルはできないので、分別したところでそこからリサイクルさせていくっていうのが大変っていう、はい、ところですね。
この回収された海ごみからどういった工程でオーシャングラスのフレームになっていくんでしょうか。
まずはこうビーチクリーンをしまして、その時にペットボトルだけ使えそうな、比較的きれいなペットボトルだけをより分けていきます。で、今までの感じだとだいたい3分の1ぐらいなんですけれども、そこから、ラベルとキャップと、で、キャップの下の輪っかのところ、それを取って、で、洗って乾燥させるっていう作業なんですけど、そのビーチクリーン自体はもう1時間もあれば終わっちゃうんですけど、そこから洗い終わるまでにだいたい2時間ぐらいかかりますね。想像してなかったのが乾燥だったんですけれど、冬の日本海側って太平洋側と違って寒くて湿度も高くて、こう洗濯物も乾かないっていう感じなので、
はい、
もう1週間2週間置いてても全然水分が取れなくて、 で、結局最初からペットボトル半分に切って、そうすると洗うのも乾燥させるのも割と早かったので、そうやって半分に切るって最初はすごい逆に手間かなと思ったんですけれど、それで逆にすごく短時間でできるようになりました。
うーん、
乾かしたら今度は工場に送るんですけれども、サバエっていうところが少し離れてるので、まあ、7、80キロあるそこの工場に持ってくんですけれど、そこで粉砕機にかけてもらって、でフレーク状にして、海ごみのペットボトルだけじゃなくって一般のリサイクルペットボトルの材料と混ぜて、射出成形機っていうマシーンに入れて溶かして金型に流し込んで成形するっていう、そんなような工程です。
すごい。そのまず材料として成り立たせるまでにお時間かかりますし、それからまたメガネのフレームになる工程、本当に気が遠くなる時間ですね。
はい。それで最初に私がその内田さんのところに海ごみのペットボトルを持って行った時に、あれ、想像してたよりずっと綺麗ですねって言われたんですね。それでもう2週間もあれば完成しますよっていう感じだったんですけれども、結局こう見た目パッと見すごく綺麗に見えても、やっぱり普通のペットボトルのリサイクル材と違ったみたいで、最初内田さん綺麗なペットボトルだと思ったので、普通のペットボトル材で作るときは 85% までがペットボトル材で、であと 25% がその柔軟性を持たせたりとか強度を持たせるための強化材らしいんですけれど、同じ割合で機械に入れて、そしたらもう固まってどうにもならなくなって、で次は 60% にして、それでも固まって、で 40% にしてってやっていって、結局は海ごみ 25% で普通のリサイクル材が 50%、 そして強化材が 25% っていう、その割合が今の割合です。
うわあ、本当に何度も何度も試作を重ねられてたんですね。
はい。
西田さん、はい、今オーシャングラス欲しい方は東京の渋谷スクランブルスクエア14階にあるポップアップショップ、ハイショップで購入できるんですよね。
はい、先週からオープンしてますので、そちらに行っていただけるとお買い求めいただけます。
これ本当に一度手に取って、あとかけてみていただくと、まず軽いということと、あと本当にお顔にフィットするので、長時間かけてても疲れなくて良さそうですよね。
そうなんです。私もなんかかけてるのついつい忘れちゃうみたいな感じでは
い、
はい、結構ずっとかけてます
ね。ぜひぜひ皆さんも実際に手に取ってみてください。詳しくは後ほどキープグリーン&ブルーのサイトにもリンクを貼っておきます。西野さん、この海ごみのペットボトルから作られるオーシャングラス、実は神奈川県産でも作れるということで、ちょっとそのあたりまた明日伺ってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ありがとうございます。今夜もお話を伺ったのはアノミアーナ代表西野光さんでした。では西野さん、明日同じ時間にお願いします。
はい、お願いします。